私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先日洗礼後の学びの時間に民数記6章にある祭司の祝福という箇所に触れる機会がありました。民数記によりますと、この祝福は40年に及ぶ荒野の旅の始まりにあって与えられたことがわかります。この祝福の言葉は次のように言われているかのように聞こえます。これから約束の地へと出ていくが、その道のりは険しく厳しいであろう。しかし安心していきなさい。主があなたを守られ、主があなたに恵みを与え、主があなたに平安を賜る。私たちもまた毎週の礼拝の終わりにこの祝福の言葉を受けます。それは再び日常の生活へと出ていくにあたって、これから日々の生活へと出ていくが、苦しみや悲しみ、悩みもあるであろう。しかし安心していきなさい。主がそのあなたを守られ、恵みを与え、平安を賜ると、神の祝福のうちに私たちは送り出されていくのであります。礼拝の終わりにこの祝福の言葉が設定されているのは、おそらく、最初の宣教師が初めて訳した礼拝式文に遡ることができるのでしょう。私の手元にある礼拝式文に限ってのことで申し上げますと、1949年昭和24年に発行された式文にそれは見出すことができるのです。約70年前に発行されたこの礼拝式文は、戦後教団離脱に伴って発行されたもので、100年史によるとそれは日本福音ルーテル教会3代目の式文にあたるのだそうです。それは表紙の色から通称黒式文というふうに言われます。黒式文では祝祷と記され、祝福の言葉は、願わくは主何時を祝福し何時を守りたまえと始まっております。祝祷とありますように、祝福を祈っているということがわかります。続いて、4代目になるのですが、1964年昭和39年に発行された礼拝式文、こちらは旧東海福音ルーテル教会との合同を機に発行されたものであります。通称茶式文では、祝福とされたされ、願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるようにと始まっております。そして現行の青式文、この聖卓の中央にありますけれども、表紙を見ると青い表紙になっておりますが、この青式文は1996年に発行されました。しかしその準備は1981年から始まっており、白式文として1980年代半ばから用いられておりました。ちょうど私が新学生の時代でありましたから、この新しい式文について新学校で学び、また私が属していた聖歌隊でも歌い方を指導していただいたのを覚えています。この式文では、主が あなたを祝福し、あなたを守られるように、もしくは守られますと始まっています。現在の青式文では願わくはが取られ、ようにが残されているのですが、同時にますという、言い切り型が採用されているのが特徴であります。先ほども述べましたが、この変更があったその時がちょうど新学生の時代でありましたので、次のような説明を新学校で受けた記憶があります。ヘブライ人の信仰観と言ったらいいのでしょうか。それによると彼らにとって祈りとは、祈った時に聞き入れられたという確信とともにあったというのであります。つまり何々のようにという表現から私たちが聞く将来への期待、願望というよりも、その言葉が口にされたその時に実現する、実現した、そういう固い信頼があるのだというのであります。そのような意味合いを明確に表現しようとしているのがますという言い切り型になるのであります。もちろん大きな解釈の変更でありますから、2つの言い方が残され選択できるようになっているのです。どちらが正しくてどちらが間違っているということではありません。どちらも選べるということです。ちなみに私より下の世代の牧師は新学校での指導の影響からでしょうか、言い切り型が多くなっているのであります。式文の歴史に簡単に触れてまいりましたが、それぞれの式文が採択された時期を重ねてみますと、戦後日本福音ルーテル教会として再建する時期であり、また新たに合同を実現した時期でもありました。つまり共通の礼拝式文を確立することによって、一つの礼拝を実施することによって、戦後の混乱期にあってもそれぞれ違った歩みをしてきた教会が合同するにあたっても、教会の群れは一つになれるということを証ししているのだと思うんです。そしてこれは今を生きる私たちにも言えるのではないでしょうか。私たちは一人一人違う思いを持ち、違うことに心を傾ける群れであります。そのように違う存在が、ただ礼拝においてキリストのゆえに一つとされる、これが教会なのであります。ですから誰かの違いを指摘することも必要なく、自分が違うと思われても恥じることもない、それが教会という群れなのであります。福音の日課に目を向けてまいりましょう。イエスが3度目の受難の予告をされたという場面になります。これまでの受難の予告でもそうでしたけれども、受難の予告がされた後、弟子たちは受難の予告が分かっていないという姿を繰り返しているのが分かるのです。今日の箇所でも受難の予告を聞いた弟子たちの二人の弟子、栄光を受けになる時一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと願いで、それを聞いた他の10人の者も腹を立てたとありますから、誰もが上に立ちたいと思っていたことがわかるんです。2度目の受難の予告の時だったでしょうか。誰が一番偉いかと弟子たちは議論していたという記述が あるのも同じようなことが言えます。それを聞いた主イエスは教えられています。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。弟子たちは上に向かって自分を高めたいと思ったのですが、イエス・キリストは十字架の死を遂げるに至るまでご自分を仕えるものとなられた、このことが言われているのであります。このように主を信じると、私たちは恐れや不安がなることを期待するのでありましょう。しかし主は私たちにも全ての人々に仕えるようにと招くのであります、少し、映像を見ていただきたいと思います。10年ほど前、流されていた AC ジャパン、公共広告機構の CM なのですが、こんな風にこの女性は言っていました。命は大切だ、命を大切に。そんなことを何千何万回言われるより、あなたが大切だ。誰かがそう言ってくれたら、それだけで生きていける。 AC ジャパンのによる、自殺予防キャンペーン の CM であります。命は大切だ、命を大切に。確かにそうなのでありますが、それはこの一般的な事実を説明しているに過ぎないのだと思うのです。そこには具体的な対象が見えず、誰に対する訴えなのかも分からず、その結果届けたい相手にさえ伝わらないということになるのでしょう。これに対して、あなたが大切だとは決して一般化された事実ではなく、具体的にその相手だけに向けられた言葉として、そのような届けたい思いとして伝わる力となるに違いないのです。はじめに祝福の言葉に触れました。それは回収に向けられた言葉でありますから、あなた方、このように言われてもいいのではないか、そのように思えるのです。民数記でもイスラエルの全回収に向けてこの祝福の言葉が語られているのですから、あなた方は このようにされてもいいはずなんです。しかしそこに見られる祝福はあなた方という一般化された言葉ではなく、あなた、他の誰でもなくあなたに向けられた言葉なのであります。このことは主なる神が命は大切だと、そういう事実を一般化して説明する方なのではなく、あなたが大切なの、あなたが大切なのだ。具体的な対象としてあなたに向かってあなただけに語りかける方であることを示していると言えるでしょう。今日も礼拝の終わりに、私たちは具体的にただあなたに向かって、日々の生活における苦しみや悲しみ、悩みや不安、それらを抱えるあなたに向かって、あなたを祝福し、あなたを守るという神の言葉を聞くのであります。この祝福を意味するヘブライ語には膝をかがめるという意味があります。主なる神はあなたを大切にするために膝をかがめてあなたに仕える方となられた。これが聖書が告げていることなので、かがむとは上になろうとか偉くなろうという思いを捨てて、相手の低さと同じ低さになる、相手と同じ目線になる、そういうことを意味しますから、神がかがむとは、神がどこか天の遠いところから人間に指図するのではなく、私たちと同じ人間になって来てくださった、これこそが神の祝福なのだとも言えるのだと思うのです。私たちはイエスが受難予告を語られるにもかかわらず、偉くなりたいと全く反対の方を向いてしまう弟子たちと同じように、神の御心がわからない一人一人でしかありません。神の戒めを守ることも正しくあることもできないんです。しかし神は御子イエス・キリストに十字架の死を遂げさせるほど膝をかがめて私たちの罪の許しを実現されたのでした。つまりこの十字架の主イエスこそ神が果敢であなたに仕える、あなたが大切だとただあなたに向けられた祝福そのものに違いないのです。祝福がイエス・キリストであるならば、私たち教会の群れは全ての人々に向けられた祝福の入り口でありたいのです。神が御子イエスの十字架によってあなたにかがんでくださったように、私たちも全ての人々、しかもあなた方ではなく、あなたは大切だと具体的な相手を見出して、神の祝福をその人に実現するために、その人の前にかがんで仕える、あなたとして用いられてまいりたいのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。